説教この岩の上に増田琴牧師です。
主にある皆さん、3月になりました。春の訪れを感じるこの主の日にご一緒に礼拝を捧げるために集められましたことを心から主に感謝をいたします。寒い冬の中にあっても命が保たれ、またその中で神様の恵みをいただいてきたことをご一緒に賛美したいと思います。落合恵子さんとおっしゃる作家の方がいらっしゃいます。この方の文章、以前新聞に載っておりまして、こんなふうに書いてありました。誰かからあなたってこういう人よねと言われたりするじゃない、かなり断定的に。時と場合と誰がそう言ったかにもよるんだけど、多少ムッとする瞬間ってあるよねという友人の深夜の電話から、人は自分が見たいようにしか他の人を見ないということもあるな、いつも元気な人と呼ばれる彼女や自分、不思議なのは元気ねと言われるのが内心元気でない状態にいる時が多い。多分元気でない時の方が元気な自分をあえて突出させるという自分の機能があるのかもしれないね。それでもあんまり元気だと言われると、この時代この社会で何にも考えてないお気楽組と言われているようでムッとする。このムッとするのには、こういう人と決めつけることそのものに対する無であり、その水面下にはいろいろな部分がある、人間それほど単純じゃないという意味での無だ。ただこういう人という決めつけの部分をあえて出してきたのも自分に他ならないのだから、それはまた自分に戻ってくるのかもしれない、そんな会話をしたということが記事になって載っていたんです。思い当たるところがおありになりますか？あなたってこういう人ねと言われて、まあ確かに元気印の私というところを表に出しているのだけれども、でもちょっとムッとする。本当は今元気じゃないんだけどな、辛いんだけどな、辛いから元気なところを表に出してるんだけどなということもあるかもしれません。でも人というのはきっと他の人のことを自分が見たいように見ているから、今自分は元気がないけれどもそういう部分を出していると元気な人ねと言われるのかもしれないと、まあ、彼女は書いているわけですね。確かに私たちが誰かのことを理解するという場合、自分の中にある経験や今まで得てきた知識をその人に重ねることによって理解していると思っている場合があると思います。いえ、そういうことの方が多いかもしれません。しかしそれでもなお、自分が全く思っていなかったその人の姿、あり方に触れる時があります。自分が考えていたこと、理解していると思っていたことを打ち破られるような経験をすることがある。もしかするとそれを私たちは出会いと言っているのかもしれません。自分が分かっているという自分の枠の中にはめているのは、きっとそれは自分の世界の中のことで、相手と出会うというのは、え、この人こういう面があったの、こういうことを言う人だったのという時に、その人との出会いというものが始まっているのかもしれない。私も理解したと思った時から誤解の始まりだったなと思うこともあります。自分自身のことを振り返っても、人と接する人の心に触れる務めを与えられてきていながら、何度も失敗し、また自分自身が砕かれる経験をしてきました。そして今イエスは、私のことをあなたは何というのかと私たちに今尋ねておられるんです。イエスと出会ったその私たちに対して、あなたは私のことをどう思っているのかと尋ねられるんです。 その舞台になったフィリポ・カイサリア地方というところにイエスは弟子たちと一緒に出かけられました。そこはガリラヤ湖の北40キロほどのところにある町です。フィリポというのは当時のヘロデ王の子供の名前が付けられた。フィリポ、ローマ皇帝カエサルをたたえて再建したその町の名前でした。ですから皇帝崇拝が盛んな場所でしたし、偶像礼拝も行われていた、そういう町でもありました。イエスと弟子たちはここに来るまでにたくさんの奇跡を経験してきたのです。マタイによる福音書が伝えるこの16章の前までにこんなこともありました。彼らは4000人5000人の群衆と一緒に糧を分かち合っていた。イエスは湖の嵐も沈めました。カナンの女性の娘を癒しました。そうした神の国の出来事を目の当たりにしている弟子たちです。あなたは私のことを誰だというのか、一番よく見てきた人たちだと思います。でも実はイエスとは一体誰なのかということについてよく分かっていたのかといえば、どうもこの場面を読むとクエスチョンマークだったようです。新約聖書を研究しているときによく言われることは、タイムマシンがあったらということなんです。タイムマシンがあってイエスが生きておられた時代に行くことができたら、イエスが本当のところ何を語りどんな技をしておられるのかということが分かるのに、聖書の中のどの部分が編集でどの部分は本当にイエスが言われたことなのか、新約聖書の研究にはそういう部分があるわけですけれど、それが分かるのに、イエスが誰かということが分かるのにと言われます。でもそうでしょうか。福音書が伝えているのはごく近くで生活していると言ってその人のことがよく分かっているわけではないということです。いえ、むしろ分かっていることはあるのです。多分弟子たちは食事をするときにどんな食材に彼が先に手をつけるのかということは知っていたかもしれません。どういう食べ物が好きなのかということは知っていたかもしれません。けれどもその人自身が一体何のために生きているのか、イエスとは本来どなたなのかということについては一緒に生活している彼らでさえわからなかったのだということです。イエスは人々がイエスのことをどのように語っているのかということを尋ねられます。弟子たちはそれについては答えられました。イエスはさまざまなところで奇跡を行っていましたから、人々はイエスのことをいろいろ噂していたからです。洗礼者ヨハネだという人もいました。洗礼者ヨハネというのはイエスに洗礼を授けた人です。人々に悔い改めのバプテスマを授けていました。ある人はエリアの再来だと言いました。旧約聖書の預言者であるエリアはモーセと並び称されるイスラエルの預言者でした。人々に対立しても神の言葉を聞き続け、またそれを語った人でもあり、再来再びやってくると信じられた人でもあったのです。エレミアという預言者は紀元前7世紀から6世紀の南ユダ王国でバビロニアによってイスラエルの国が滅ぼされてしまったまさにその時を支えていた預言者でした。民とその歴史を共に生きた人です。これらの人々は皆神から使わされた人としてイスラエルの人たちに深く覚えられ尊敬されていた人たちだったのです。ですからイエスはどなたなのかという時、人々は噂をしていました。ああ、洗礼者バプテスマのヨハレの再来じゃないか、エリアの再来なんじゃないか、エレミアの再来なんじゃないか、人々はこう語っていますよと。 弟子たちは口々に答えることができた。しかしイエスは、それではあなたは何というのかと尋ねられました。他の人や周りにいる人の評価や評判ではなくて、あなたはどうなのかと弟子たちに尋ねられたんです。弟子たちは黙ってしまいました。その時に真っ先に口を開いたのがペテロです。ペテロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。メシアというのはヘブライ語で油注がれたものという意味です。キリストというのはそのギリシャ語訳なんですね。キリストというのは油注がれたもの。この当時、預言者や王は油注がれて、頭に油を注がれて、そしてその務めについていた。そしてその油注がれて神様の選びを受けた人ということをメシアという言い方をしていました。そこから救い主と言われるようになったんです。こういう時、ペテロがいてくれてよかったと思います。そうです。しかし、一体ペテロとはではどのような人なのでしょうか。その前にはペテロは湖で弟子たちが乗っていた船に近づいてくるイエスの姿に気づいて、自分も湖の上を歩こうとした。彼は途中で沈んだ男です。マタイによる福音書を今までここまで読んできた私たちの最新情報、上塗りされたペテロのイメージは、途中で沈んだ男、それがペテロのイメージです。でもそのペテロがここでは、いの一番に、あなたは神の子、救い主だということができる。率直に意見を言いますし、倒れるたびに立ち上がり、自分の体をはたいて突進する。他の弟子たちが尻込みしているときに思い切って自分の意見を言います。今年はイノシシ年ですね。ペテロ、ちょっとつ盲信型、信じたらとにかくまっすぐ前に進む、失敗しても何してもそれを取り返しながら、まずは行ってみる、まずはやってみる、そういう人なんでしょう。そしてそれはたまたまかもしれませんけれども、イエスが問われた、あなたは私のことを何というかという問いに対して、ぴったりの答えを彼は探り当てたんです。あなたはペテロスである。イエスはここで岩という名前をペテロに与えました。もともとペテロという名前ではなくて、彼自身はこのマタイによる福音書16章を見てみますと、バルヨナ・シモン、シモン・バルヨナというふうに言われています。バルというのは息子という意味なので、ヨナの息子というのがそもそものペテロのもともとの名前だったんです。そのシモン・バルヨナに対してイエスは、あなたはペトロだ、岩だというふうに名付けられたわけですね。イエスはここで岩という言葉を使っています。先ほどご一緒に読みました旧約聖書の詩編には、岩というのがこう書かれていました。詩編18編2節3節、主は私の岩、砦、逃れ場、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔。聖書では守り手のことを岩というのです。ですから、長い間イエスが彼をペテロ、岩と言ったのは守り手という意味で、この岩の上に教会を建てると言われたのではないかと考えられてきました。しかし、実は私個人的にですね、いやー、ペテロというイエスがあだ名をつけられた、あだ名ってもっと素朴なもんじゃないかなと思ってたんです。皆さんいかが お考えになりますか。きっとペテロっていう人は頑固だったんじゃないかな、がっしり岩のような体つきだったんじゃないかな、 だからイエス様はペテロのことをバルヨナシモンあなたのことを岩というとあだ名つけられたんじゃないでしょうか。イエス様ってきっとそういうユーモアたっぷりの方だったんじゃないかなと私は思ってたんです。でも何かこう説教集とか仲介書を読むとこう固い信仰告白の上に教会を建てたって書いてあるので長い間そうかもしれないなと思っていました。でも田川健三さんとおっしゃる新約学者がいらっしゃるのですが、田川健三さんが書かれたマタイによる福音書ではやはりこのところでイエスはきっとペテロのことをあだ名をつけたのだろう、彼は頑固でがっしりした体つきであったに違いないと書いてあったんですよ。それを読みまして私は新約学者もこう言ってるなんて私ぴったりだったじゃないとこう思ったわけなんですね。イエス様はきっとペテロのことをそんなふうに愛してニックネームをつけられたに違いありませんけれども、その後で教会の指導者たちはペテロのことをこの岩の上に教会を建てるとイエス様はおっしゃったんだと言って権威づけたというところが本当のところではないかと私は思っているのですが、皆様はいかがお感じになりますでしょうか。ところでこのところで言われているペテロの岩という名前なんですけれども、実はこのところでペテロにつけられたのは岩の一部の小石という意味でペトロという名前があるんです。でもこの後に出てくる岩の上に教会を建てたと言われているその岩は大きな岩、先ほど千歳の岩という賛美歌を歌いましたね。何千年にもわたって鍛え抜かれてきたそういう岩の上に教会を建てるとイエスは言われたんです。ペテロに言われたのはその岩の小石の一部です。あなたは岩だとペテロにそう言われたのです。そしてこの後ペテロはイエスによってあなたはつまずきの石だと避けられることになるんです。マタイによる福音書16章今お読みいただきました20節の後にイエスは自分自身の死と復活を予言する、そういうことを弟子たちに伝えるという場面が出てきます。ペテロは何と言ったかというとイエスのことを脇に連れてこう言ったんです。いさめ始めたんですね。とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。16章の22節ペテロは言っています。この人らしいですね。ペテロあなたの上にその岩の上に教会を建てると言われてこう何かこう持ち上げられたら途端にイエスが私は苦しみを受けて十字架にかかり復活すると言われたらいさめ始めて論じ合う、とんでもないことです。それはむしろペテロがどのような人物なのか、何を語り、それが正解だから天の国の鍵をペテロに与えられたというのではないのだと思います。ペテロはいわば千歳の岩から取られた一つのかけらです。教会はその上に建てられている。ペテロの正しい答えとか、素晴らしい行いの上に立てられているのではありません。イエスはこう言われたのです。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。自分が言い得た、理解できた、この人のことは分かった、答えを持っている、そう思う先から自分の判断、自分の理解によって私たちは語っています。まるで自分が道先案内人のようになって自分の解の範疇、メシアを分かったと思っていること、それをイエスに当てはめていこうとしている、そこに本当の出会いはないのだとイエスはここで言おうとしているのではないでしょうか。あなたがメシアだと思っていた、むしろその理解していると思っていた像が打ち破られるようなところで初めてイエスはどなたなのかという出会いが起こってくるのだ。 罪人と呼ばれ蔑まれていた一人一人、あるいは弱くされ小さくされている人たちが神の眼差しに、神の眼差しのもとにあるということを示された、それがイエスの姿でした。救いの到来を告げ知らせるということは当時の権力者によって殺されることへつながっていきました。それは弟子たちの理解のメシアというそのイメージを大きく破るものだったけれども、そこで初めて弟子たちはイエスご自身と出会っていく。それしか出会いはない。自分の思っているその像に当てはめていくところに出会いはなかったんです。ペテロは今そのことに直面しています。しかしそれは神の計画であり、人間の推測でイエスの前に立ちイエスを導こうとする態度、それは神から離れていくことだ、サタンと同じだとペテロは叱責されました。イエスご自身は自分が苦しむものとなって十字架にかかり、そして人々と同じその地平に立って導いていく、その救い主の在り方を示されたからです。ペテロが正解を言ったから、ペテロが素晴らしい行いをしたから天の国の鍵を授けられたというのではないのです。ペテロは千歳の岩のいわば一辺です。一つの欠片です。教会はその上に建てられています。ペテロの正しい答えとか素晴らしい行いの上に建てられているのではありません。頑固で太っ腹でうっかり者で強情で不屈の精神を持っているこの岩の上に教会は立っています。それは彼が神の選びのうちにあるからです。彼が素晴らしいから選ばれたのではないんです。教会の姿を思い起こしてみても、それは言うことができるのではないでしょうか。2000年の間教会は過ちを犯し続けてきました。人を支配し虐殺があり、時には大きな罪の中に陥ったことがひとたびやふとたびではありませんでした。正しい答えを持っているからその岩の上に教会は建てられたんでしょうか。いいえ、多くの過ちがあり、また自分たちは答えを持っていると思ったからこそ突っ走った、そのことのゆえに起こった大きな罪もあったかもしれないけれども、神はそうやってご自分が選ばれた千歳の岩のその一辺の上に教会というものを立ててくださったのではないでしょうか。それは正しい答えを持っているから、素晴らしい行いをしているからというのではなくて、一方的に神の憐れみの選びによっているのではないでしょうか。そしてそのような恵み、素晴らしさがある彼の完璧さのゆえにペテロは祝福を受けているのではありません。たとえ彼がこの後イエスを知らないというような人であっても、イエスは彼を必要とされたんです。仲間だと、かけがえのない友人だと呼ばれたんです。ヨハネによる福音書の21章15節17節でイエスは3度あなたは私を愛するか、復活した後ペテロに問われました。ペテロは顔を上げることすらできなかったでしょう。はい、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私のうちに正解があって、私の理解が正しかったからあなたの愛を知っているのではないんです。私は裏切り、私は誤り、私は人を損なうことがあるかもしれない、それでも あなたが選び、あなたが声をかけてくださるがゆえに、私たちのこの千歳の岩の上に教会は立っているのです。私の子羊を飼いなさいとペテロはイエスから伝えられました。イエスが愛する者たちに求めておられるのは、口から出るものではなく生き方なのかもしれません。生きてみることなのかもしれません。私たちもまたペテロの後継者です。カトリック教会ではペテロの後継者は教皇様ですけれど、プロテスタント教会の私たちは、ペテロの後継者は私たち一人一人です。私たちが立ち上がろうと倒れようと、私たちが出す答えが正しかろうと間違っていようと、私たちはまた元の千歳の岩から取られた一片一つのかけらです。私たちは真理の岩の一かけら、黄泉の力も対抗することができない岩の一かけらです。だからこそ私たちは今朝も神から呼びかけられていることに応えて、このところで立ち上がろうと、起き上がろうと、よみがえりの主に出会おうとしています。ペテロのように。そして私たちは、あなたの子羊を飼いなさいと主イエスによって呼びかけられているのではないでしょうか。ペテロはあなたです。ペテロはあなたの隣に座っている人です。そしてペテロはこの私です。神様はその一人一人に、ペテロよと呼びかけてくださっている。あなたの上に教会を建てようと言ってくださっている、その恵みに預かって、この一週間も歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人を選び、呼びかけ、召し出してくださいましたことを感謝いたします。私たちは正しい答えを持っていないかもしれません。もしかすると誤解ばかりで、イエス様のことも神のことも分かっていないことばかりですけれども、私たちにただ一つ分かっていることがあります。それは私たちが神様に呼びかけられ、今ここに応えているということです。そのことをあなたは祝福し、そして大切なこととしてくださいました。その信仰のゆえに、ここに教会を建てる、この岩の上に教会を建てると言ってくださいました。89年の間、あなたは共同緑ヶ丘教会を、そのような岩の上に建てられた教会の一つとして導いてくださいましたことを感謝いたします。その一つのかけらとして、私たちに今朝もあなたが呼びかけてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ今日からの日々、勇気を持って歩んでいくことができますように、一人一人の上にあなたの力と勇気を与えてください。3月になりました。子どもたちを祝福してください。一生懸命に生きています。努力しています。自分なりに生きようとしています。そのことを理解し支える人を豊かに備えてください。学生たち、受験に励んでいたり、あるいは自分なりの行くところが決まっている一人、あるいはもう一度チャレンジしようとしている一人をあなたが助けてください。社会で本当に複雑な人間の関係と経済の動きと、あるいは自分自身の持ち場立場の中で、いかに多くの人たちが自分を損ない、ある時には見失い燃え尽きようとしているでしょう。神様、どうぞ自分のある場所で自分なりの生き方や在り方ができますように、それた道に行くことがありませんようにあなたが助けてください。そして持てるものが、あなたから与えられている賜物が少しでも発揮する場が与えられますように、導きを与えてください。家庭の中で 人を支える手の技をあなたが祝福してください。人の命を預かっている私たちなのです。子どもたちを育み、病にある人、ご高齢の方々を支えているその手の上にあなたが祝福してください。そして弱いを重ねている一人一人が今日もあなたを賛美する声を上げていることに、あなたの喜びが常にありますように。私たち一人一人をあなたが子供として喜んでいてくださることを胸に、この一週間も歩ませてください。神の国の福音がここから派遣されて、それぞれの場で芽を吹き、また花を咲かせますように。この感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。